東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは。東京吉祥寺アートヒルズミュージックスタジオからお送りしております、ヨーヨーキーアートライフ大人クラブの時間がやってまいりました。この番組はキーアーティストヨーヨーが、そう、木と共に生きているキーライフを皆さんにご紹介しながら、日常で活かせる毎日につなげていただきたいなと思ってお送りしております。今日はですね、キバという木の、キバって聞いたことないと思いますが、木の場所と書きます。空間の木、そしてパワースポット、そんなことにつなげていけたらいいなと思っております。そうですね、キバというのは木の場所の場と書くんですが、木は目には見えませんが、空間にはいろんな木がはびこっています。今日はこのスタジオの中、とっても狭いお部屋なんですが、私と、そしてここから発信されていく、そう、皆さんの外の世界へともつながっています。そして皆さんがよく口にするパワースポットというのも、まあ、効能がいろいろあると思うんですが、そう、そのパワースポットもどんな気持ちでその場所に行くかによっては、入ってくるエネルギーも変わってきます。そして皆さんの木は、そうですね、自分のお家も木の場所、自分でコントロールできるパワースポットにすることもできます。そんなお話を皆さんと紐解いていきたいなと思っております。さあ、だいぶ涼しくなってきたんですが、風邪をひかないように皆さんの空間のコントロールで乗り切っていきましょう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、それではヨーヨーキーライフクラブです。今日はキバというテーマでお話をしています。場所の木というのは、そう、空間にどんな木がはびこっているかというのを今日は、そう、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずは、そう、よくあるパワースポットですね。金運が上がるとか、そう、恋愛運にいいとか、まあ、パワースポットもそんな気が本当に流れてるのかなと思いながら、私はよく気のパワーがすごいスポットと言われているところに何度かお邪魔したことはあります。まず私たちの、そうですね、人間どころの、そうことでは、どうしても変えられない地球のパワーであったり、宇宙のパワーというのが、そう、すごく影響しています。天体のパワーで、今日は満月だとか、月と土星がどうのこうのだとか、そんな天体の配置であったりとか、そう、季節であったりとか、大きな自然界のパワーは地球に影響しています。そうですよね、月とかよく皆さん、 満月の日は殺人事件が多いとか、そう出産が多いとか、いろんなこと聞いたことありますが、そう天体を観察していると私たち、あ、今日はなんだかイライラするわ、なんだかうまくいかないわというのは天体の影響を受けているかもしれません。地球にはびこっている大きなパワーとともに私たちは生きています。そして大地のエネルギーですね、まあ、お国柄であったりとか、あの土地柄もありますけれども、そうどんな土地に住んでいるかで、また、そうですね、木のパワーが変わってくることもあります。よく、そうですね、ここは大きなパワースポットだという富士山であったりとか、そう自然界の地層の割れ目であったりとか、地球のそうチャクラがここにあるとか、そういろんなこと皆さんも聞いたことあるかもしれませんが、私もね、そんなちょっと大きな自然界の中のスポットというところに立つと、おーすごいみたいなね、ちょっとさっきいた場所とは違うぞというエネルギーが そこを吹き出していたり、そうね、回っていたり、場所によって違うんですけれども、自然界が作った目には見えない、そうつながっていく大きなルートが地球上にはたくさんあります。そんなところに、そうですね、一度機会があったら立ってみると面白いかなと思うんですが、そうまたその時間帯や季節によっても変わってきます。そう思い出したんですが、私ね、10年ぐらい前かな、皆既日食を見に行ったんですが、皆既日食ね、また話すとちょっと長いんですけれども、皆既日食、中国に見に行ったんですよ。で、日本だとちょうど屋久島とか、あっちのあたりが見えるっていう、そんな時期だったんですが、まあ、ツアーは取れないわ、値段は高いわ、雨が降るかどうか、一か八かのツアーに申し休んでね、高い値段払っていくっていうのもどうかなと思いながら、半分諦めていたら、その日食ルートが中国大陸もずっと流れていくっていうので、つながっているっていうのを聞いて、そうか、じゃあ上海までの往復チケットを取って、で晴れてるところにどんどん車で進んでいけばいいなと思って行ったんですね。まあちょうどなんか面白いバスツアーがあったので、そう海外ツアーに入って行ってきました。まあその来てる人たちもとっても個性的な人たちが多くて面白かったんですが、そうですね、日食テレビでよくご覧になったことあるかもしれませんが、真っ暗になってその太陽隠れるとコロナといって横から白い光がファーッと漏れて、またそこから少しずつで出てくるんですが、いや生で見るとね、テレビで見てるのとは全然違って、まあ、本当に太陽の光少し欠けたぐらいでは地球は暗くならないんです。本当に三日月からもっともっとギリギリのとこぐらいに太陽が月で隠れる頃に、その中国で見ていたね、公園なんですが、そこの風がピタッと止んで、鳥たちの声がピタッと止んで、静かな風がふーっと吹いてきたら、暗くなってよく見ると、太陽はコロナになってるんですね。その周りを星が出て、360度その地平線が夕焼けのような、そんな感じになってて、なんかすごくびっくりしてしまって、もう新月だし、そして日食だし、エネルギーが強い日なので、いろんな儀式をしようとか祈りをしようとか思って行ったんですが、もうそんなレベルを通り越して、あまりにもすごすぎて手を合わせて、すいませんでした、ありがとうございました、それしか言えない私がいたのが、すごくそうですね、驚きの瞬間でした。こうやって生で見るとね、本当にびっくりするくらい感動的というか、これすごいなと思うこといっぱいあったんですが、 まあ、一緒にいる人たちもね、いろんな意識で同じ場所にいたので、まあ、私はそんなすいませんとかしか言えなかったんですが、あのカメラマンの人たちはね、もうこのシャッターチャンスをシャシャシャシャシャビデオと撮っていたり、ヨガのグループの人たちは何か祈りの儀式をしていたので、まあ、そんな声も大地に響き渡っていたっていう、そんな思い出になります。で、今度はですね、その日食、完全日食から今度出てくる時、その時にもう時間が来たので太陽少し見えてくるなっていう時に、一点の光がその月の影から、もうなんだろう、ビームのような光が自分のところにブオーとか注がれて、これね、宇宙船来ちゃったんじゃないって、そんな感じだったんですが、昔の人日食なんて知らないので、これちょっとお迎えに来ちゃったかもしれないっていう、そんな私、知ってる私でも私すごくびっくりして、でそのビームが四方八方にピャーッと広がって、はは、恐れ入りました卑弥呼様じゃないんですが、あの本当に天体を知っている人が、そういうね、操っている地球上の、まあね、歴史もあるのがわかるなと思いながら、もう自分レベルではない世界に連れてってくれたので、もちろん太陽見えなかったとしても、同じレベルの気がその地上に来てるんですが、それはもう雲を通り越したキャッチ力がないとわからないので、ね、生で目でそのパワーを見に行く感じ取るっていうのはすごいなって、私はそれね、すごく思い出したんですね。そう、日食の話ちょっと長くなっちゃったんですが、そう、そしてまあ神社とかそういうところね、みんながどんな意識で行ってるのか、本当は最初はすごく豊かな温かい、そう、まあ、恋愛運の神社だったとしてもですね、みんなの欲とか、じゃあ私はここだここだなんとかだわ、こういう人と一緒にとかね、あと金運のスポットでいろんなグッズが売られてたりとかしますが、あんまり人が多いと、あの欲の人たちが多いと、そっちの方に気を取られてしまって、なんか疲れて帰ってきてしまったりとか、本当かなと思いながら、本当はそういうパワーをもともとあったのかもしれないんですが、まあ、自分がどんな気持ちでね、行くかによって入ってくるパワーが違うなっていうのが私の感覚でもあります。地球上のすごい気のルートに行った時も、まあ、そこもね、やっぱおっと思う、ちゃんと味わおうと思うと、すごいありがとうございますって思ったんですが、ここはあの、まあね、私レベルではもうどうにもならないぐらいの大きなスポットなので、地球と一体になっていく、自然界と一体になっていく気候法の仲間にはすごくいいなと思って、いつも空を見上げるたびに天とつながり、地とつながっています。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ今日は騎馬というテーマでお話ししてきましたが、そう、パワースポットっていうのはね、まあその場所の役割があるかもしれませんが、皆さんのお部屋も自分のパワースポットにする場合は、まずは空間をどういうふうに生かしていくか、自分が心地いいなと思う場所が自分のパワースポットになっていきますから、まずは自分の部屋を整えてあげたり、なんだかワクワクする豊かな気持ちになれるお部屋を作っていくというのもとってもおすすめです。いろいろ風水ではここに何とかいろいろあるんですが、まずね、風水の基本の基本は綺麗にしておく。よどみがあるところには新しい気は入っていかないです。なので、まあ、年末とかね、みんなのお家が綺麗になって、 そして新しい気を取り入れていくという、そんな準備が町ごと行われていくので、お寺からの鐘の音もね、全部振動が空間を伝わって、皆さんのお部屋にも伝わっていきます。そう、まあ、お掃除大事、あとは自分のいらないものというのは自分のもう気が合わなくなったものなので、昔ね自分がいいなと思って買ったもの、もうちょっと邪魔に思えてきたらお役目終了で感謝をして変化をさせていく。それも皆さんの気持ち、心がどんなふうに思うかで、自分の気、そう豊かな気とともに生活する一つのポイントです。さあ、それではですね、来月はですね、そう今出てきたね、お掃除っていうテーマで、掃除の気というのをやってみようかなと思っています。はい、それでは終わりです。東京